先週私たちは過去の棚卸しということについて見てきました。私たちには各々過去があります。時に私たちはその過去を思い出と呼びます。そしてその思い出は私たちに喜びと生きる力を与えてくれます。私は思い出について考えるときに、すでに天国に行かれた高木輝夫牧師のことをいつもいつも思い出します。高木先生は私の母をイエス様のもとに導いてくださった牧師で、その晩年の多くを病院のベッドの上で過ごしました。その時のことについて先生はこんな言葉を残しています。病院のベッドで私は過去の楽しい思い出ばかりを反芻しています。ですから皆さんも今のうちに楽しい思い出をたくさん作っておいてください。私は今病院のベッドの上にはおりませんが、将来病室の天井を見て過ごさねばならない時がきっと来るでしょう。その時にそれまでの人生において蓄えた良き思い出を心の棚から一つ一つ取り出したいと思います。そしてそれを反芻して、自分の人生に関わってくださった神様、家族、そして友人たちに感謝をして過ごしたいと心から願います。しかしながら、私たちはそんな良い思い出ばかりが心にあるわけではないということを知っています。それゆえに私たちはそれらのものを主イエス・キリストの十字架とともに、今日も賛美にありましたように棚卸しして、新しい出発を始めましょうと先週はお話ししました。そして今日お話したいことは、この新しい出発シリーズの2回目として、今日心に仕入れるべきことを皆さんと共に見ていきたいと願っております。合衆国第32代フランクリン・ルーズベルト大統領はかつてこう言いました。 Yesterday is history. Tomorrow is a mystery. Today is a gift. That's why they call it the present. 昨日はヒストリー、明日はミステリー、そして今日は贈り物。だから彼らは今をプレゼントと呼ぶ。皆さんは今日というこの一日が神様から与えられているギフトだという認識がありますか？このことは余命の告知を受けた日から思い始めることではなくて、今日心に思うべきことです。今日は神様が私たちに与えてくださっている無償のギフトだからです。普通の親なら我が子の幸せを願います。息子や娘が日々を笑顔で暮らしてほしいと願いますでしょう。彼らを祝福したいと思いますでしょう。もちろん人生にはいろいろな荒波がありますが、それを乗り越えてその度にたくましくなってほしいと願いますでしょう。それが親心でありますでしょう。 僭越なことになりますが、父なる神様も子なる私たちにそう願っていると思うのです。その父なる神の私たちに対する御心は聖書を読むときに分かります。父なる神様は確かに私たちを祝福したいと願っておられます。これまで多くの方たちに洗礼を授けさせていただきました。その時洗礼を受ける方たちと一緒に聖書について、神について、人間について、イエス・キリストについて時間をかけて学び、洗礼に備えます。そして洗礼を受けてクリスチャンとして新しく生きるということはどういうことなのかと説明をします。その中で必ずお話ししますことがあります。それは日々の生活を見直しましょうということです。国の大統領、会社の社長やプロスポーツの監督が変わるときに、その国、会社、チームの体制が大きく変わります。なぜならその場の先頭に立つリーダーシップが変わったからです。同じように私たちがクリスチャンになるということは、私たちの人生の主が変わることを意味します。詩編の23編に書かれておりますように、それまでは自分が人生の主だったのが、主が私の牧者となるんです。それは私たちの先頭に立つのが自分からキリストに変わったことを意味します。そしてそうであるのなら、私たちは自らの生活を見直し、主が喜ばれるようにその心の棚を整理する必要があります。ヨハネ黙示録において、ヨハネはイエス様が私たちの心の中に来られることを望んでいるということをこう示しました。見よ、私は戸の外に立って叩いている。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私はその中に入って彼と食を共にし、彼も私と食を共にするであろう。この言葉は説明するまでもなく、私たちがその心にイエス・キリストを迎え入れる時のことを言っているのです。そしてその時というのは、先週お話しましたように、イエス様がその十字架のご愛によって私たちの過去の罪をすべて許してくださったということを信じて受け入れた日のことなのです。その時からキリストは私たちの心の主となるのです。主となるのです。そう、このお方は私たちの食卓の中心におられるお方です。そのイエス様が私たちの心の中におられるのなら、おのずと私たちはこれまで棚に置きっぱなしにしてきたものが、果たして主なるイエスが望まれているものなのだろうかということに思いが至ります。イエス様が私たちの心の棚をご覧になるときに、見られたら困るというものはそこにはないでしょうか。このような意味において、私たちは現在の心の棚を定期的に整理する必要があります。ルカ19章を見ますと、主税人ザーカイとイエス様が出会った日の出来事について書かれています。 彼はそれまで自分の職業上の有効性、有利性を用いて不正なお金を懐に入れているような生活をしていました。その時ザーカイは木によじ登りイエス様を見ていました。そんなザーカイに対してイエス様はこう言われたのです。ザーカイよ、急いで降りてきなさい。今日あなたの家に泊まることにしてるから。ザーカイは急いで降りてきてイエスを迎え入れました。そして彼はイエス様を自宅に迎え入れて食卓を共に囲んだことでしょう。楽しい楽しい語らいの時が持たれたことでしょう。このことはイエス様が罪人ザーカイの心の中に来てくださり彼の人生の主となられたことを意味していたことでしょう。ザーカイはそのイエス様に向かって誰も彼を諭していないのに自分からイエス様に言ったのです。主よ、私は誓って自分の財産の半分を貧民に施します。またもし誰かから不正な取り立てをしていましたらそれを4倍にして返します。このことはザーカイの心の棚に隠すかのようにして放置しておいたことでした。しかし彼はそのことを主なるイエス・キリストは共におることができない、そのことと主なるイエス・キリストは共におることができないということを悟ったのです。ザーカイはそれまで不正を犯してでも自分を喜ばせるものを心の棚に蓄えていました。しかしその日から彼の棚は主が喜ばれるものへと置き換えられていったのです。そしてそれは彼の人生を豊かにしたに違いありません。主にある皆さん、私たちの心はどうでしょうか。その心の中にイエス様と同居できないものがありますか。いつの間にかそんなものがここにもあそこにもあるなと聖霊様が気がつかせてくれていることがありませんか。それに気がついたのなら今は恵みの時、今は救いの時、ザーカイがそうしたように今それらを棚から出し処分しましょう。このことは個人でなすべきことであり、また同時に共に暮らす家族がいるのでしたら家族で話し合うこともとても有益でありましょう。このことは私たちが今もそしてこれからもしていくべきことです。そのことによって私たちの生活は整理され、私たちが本来集中すべきことにますます私たちの心は向けられていきます。そしてそれは私たちに多くの祝福を必ずもたらしてくれることでしょう。さあ、このことにより私たちの心にはスペースができました。今日私たちがそのスペースに仕入れるべきことは何なんでしょうか。パウロはこのことについてローマ12章においてはっきりと書いています。兄弟たちよ、そういうわけで神の憐れみによってあなた方に勧める、あなた方の体を神に喜ばれる生きた聖なる供え物として捧げなさい。それがあなた方のなすべき霊的な礼拝である。あなた方はこの世と妥協してはならない。 むしろ心を新たにすることによって作り変えられ、何が神の御旨であるか、何が善であって神に喜ばれかつ全きことであるかをわきまえ知るべきである。人を喜ばせるということなら私たちは体験上知っています。しかしここには神を喜ばすということが書かれており、これについて私たちはあまり聞いたことがありません。もちろん学校や職場でそんなことを話している人はいません。パウロはかつてこのような言葉を書き残しました。今私は人に喜ばれようとしているのか、それとも神に喜ばれようとしているのか、あるいは人の関心を買おうと努めているのか、もし今もなお人の関心を買おうとしているとすれば、私はキリストのしもべではあるまい。私たちは誰しも人の目を気にするものです。そしてその人を喜ばせようとし、その関心を得ようとします。人に喜んでもらうことは大切です。このことにより私たちの世界は互いへのケアと平和を保つことができます。しかし神に喜ばれることを考えることなくして、ただ人に喜ばれよう、その関心を得ようということだけに奔走し、それに努めている者に対してパウロは神に喜ばれることをまず第一とすべきだとここで言っているんです。先に読ましたロマ書12章には、あなた方はこの世と妥協してはならないという言葉がありました。この言葉は英語の聖書を見ますと Do not conform to the pattern of this world と書かれています。そう、この世には、この世界にはパターンがあり、それに従うことにより生ずる問題をパウロは熟知していたのでありましょう。この世に生きる私たちはこの世のパターンの中に組み込まれます。そしてそのパターンは自分の生き方のパターンとなり、それらがやがて私たちの心の棚をびっしりと占めているものの、その棚のパターンとなります。しかしそうではなく、神を喜ばすことにまずフォーカスしてごらんなさい。目の前で起きている事柄に対して自分がどうあるべきか、何をなすべきかということを考えるときに、何が神の御心であり、何が最善であって神に喜ばれることなのかを私たちはまず考えるべきです。そしてそのことこそが私たちが心の棚に日々蓄えるべきことなのです。私は今C.S. ルイスのあの言葉を思い起こしています。もし私がこの世で一番愛するものよりも神を愛するようになったら、この世で一番愛するものを今よりももっとよく愛せるようになるでしょう。この世で一番愛するものを愛するために神をおろそかにするようになるならば、かえってこの世で一番愛するものを全然愛していないという状態に進んでいってしまうのです。第一のものを第一にするとき、第二のものは押さえつけられるのではなく、むしろさらに広がっていくのです。この愛するという言葉を 喜びという言葉に置き換えることもできるのではないかと思うのですが、いかがでしょうか。もし私がこの世で一番私や誰かを喜ばせることよりも神を喜ばせるようになったら、この世で一番私が喜んでいるものを今よりももっと喜ぶことができるようになるでしょう。この世で一番喜んでいるものを喜ぶために神をおろそかにするようになるならば、かえってこの世で一番喜んでいるものを全然喜んでいないという状態に進んでいってしまうのです。第一のものを第一にするとき、第二のものは押さえつけられるのではなく、むしろさらに広がっていくのです。イエス様が言われたあの不動の法則がこの喜びにも成り立つのです。まず神の国と神の義とを求めなさい。そうすればこれらのものはすべて添えて与えられるであろう。そうです、まずは神を喜ばせるように生きてごらんなさい。そうすれば他の喜びも添えて与えられるであろう。そう、神を喜ばせて生きて、喜ばせる生き方をしていくときに、何を隠そう、私たちの心に喜びが湧いてくるのです。さらにはそのことが私たちの周りの人たちにも喜びを与えていくことになるんです。誰もが喜びとともに生きたい、その時にまず心に浮かぶことは、どうしたら自分を喜ばすことができるかということです。しかしあれもこれもと自分を喜ばせようといろいろなことをしてみても何かが足りない。それらは束の間のものであり、時が経てばまた心が乾くというようなことはないでしょうか。覚えてください。これこそがこの世のパターンなのです。しかし神を喜ばせようというところに私たちのフォーカスがなされていくのであるならば、私たちにはおのずと喜びが湧き上がってきます。旧約聖書の時代を生きた預言者ネヘミヤは言いました。憂えてはならない、主を喜ぶことはあなた方の力です。ネヘミヤは紀元前450年頃に生きた人です。彼はバビロン捕囚となっていたイスラエルの民が再びエルサレムに帰還するにあたり、苦労をしてエルサレムの神殿の城壁を築き直した人です。その苦労は並々ならぬものでした。なかなかことが進まない、敵からの攻撃を受け妨害される、一歩進んでは三歩下がるというような日々を過ごしていました。まさしくそれは肩を落としてしまうような毎日であったことでありましょう。しかしネヘミヤはそんな自分の心を奮い立たせるかのようにして、うなだれるイスラエルのために向けて言ったのです。憂えてはならない、主を喜ぶことはあなた方の力です。たとえ今日という一日が思い描いたようにいかずとも、心配事が明日に持ち越しになるようなことがあったとしても、悲しみが心を塞ぐような時も、主に喜んでいただくことに力を注ぎましょう。そして主の喜びを私たちの喜びとしましょう。そこに私たちの喜びの源があるのです。そこには我々の自力ではない、 主からいただける力があるのです。イエスを心にお迎えし、その王座に座っていただくのなら、今日その棚を主が喜んでくださるもので埋めていきましょう。ある時私たちはその棚を見て気がつくでしょう。自分の心にも何にも変えがたい喜びがあふれているということ。先に父なる神は子である私たちに祝福を注ごうとしていらっしゃるとお話しました。その子である私たちが父なる神が喜ぶことを第一に心に留めて日々を生きるのなら、皆さん考えてみてください。父なる神様の喜びはどんなに大きいことでしょうか。どうか覚えてください。天の扉が開かれて、あちらの扉が開かれて、注がれる祝福に勝る祝福はこの世界のどこにもないのです。お祈りしましょう。 Let's pray。 愛する天のお父様、今日私たちはあなたの御言葉によりおのおのの心を照らしていただきました。 Dear Heavenly Father, today we have had each of our heart illuminated by your word. あなたが私たちの心にいてくださるときに、私たちの心の棚にあるものがあなたに喜ばれるものであるのかということを私たちは考えました。 We wondered ifWhat we have on our shelves is pleasing to you when you are in our heart. あなたに喜んでいただける日々を送ることが、すなわち私たちが日々喜ぶ力となることを確認しました。We made sure that living each day in a way that pleases you will be the strength for us to rejoice each day. どうかしよう。そのような人生を送ることができますように。Please help us to live our lives as you do, Lord. これらの祈り、主イエスキリストの御名により祈ります。In the name of the Lord Jesus Christ, we pray. Amen. ぎこい願わくは、私たちの牧者として先を歩んでくださる我らの主イエスキリストの恵み、私たちに喜ぶ力を与えてくださる我らの父なる神のご愛、日々私たちに神の愛と恵みを教え示してくださる聖霊の親しき御交わりが我ら一同と共に今も後もよよ限りなくあらんこと。 May the grace of our Lord Jesus Christ, who walks ahead of us as our shepherd, the love of God our Father, who gives us the strength to rejoice, and the communion of the Holy Spirit, who teaches us God, love, and grace, every day. may be upon us all now and forever and ever. Amen.